んのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、急に暑くなったおかげです、
うん、
なんかいろいろ大変です、
うん、
まあ、皆さんも大変でしょうけど、
ね、急に来ましたね。
そうですね、
まあ、これぐらいのまま行ってくれると楽なんだけど、まあでもそんなことはありえないよねっていう感じではいたんですが、はい、やっぱりとうとう来ちゃったかみたいな
やっぱり、ね、まあ、まだ湿気がそんなにないんですけど、なんか、まあ、今日昼間中ずっと仕事してたんですけど、うん、パソコンの仕事をしてたんですけど、
お、はいはいはい、
なんか途中でどんどん遅くなっていくるし扇風機当ててもなんかダメだし。
ああ、そうなのね。まあ、今まさしくですね、私のメインで使っている MacBook Pro が、
あ、本当だ、聞こえるわ。
聞こえます
わ。
まあ、数百枚の写真を現像しながら書き出しをしているので、
はい、
CPU がフル稼働中で、はい、まあ、書き出してすぐは平気だったんですけど、もうものの数分したらもうファンが回り出してしまいまして、
はい、
収録までには書き出しが終わってファンもちょっとしたら落ち着くかなと思ったんですが、まだブンブン言っております、
はい、
書き出し自体はもうすぐ終わるので、もうすぐ静かになるんじゃないかと思いますが、
はい、
これどうしようかな。もうちょっとまだまだ暑くなるもんね。
そうですね。あれ、なんか去年の冷やすものを
買いました。
台みたいなとか、
うん、用意したんです。冷却、水冷冷却マットなるものを買いましたが、はい、この冷やさないとどうにもならない状態だった MacBook Pro はもう今、現役を引退しまして、
ああ、そうだったんですね。うん、
今のこれになってからは、まあ別にうるさいけど、
ああ、そんな、
なん
て強力なんですね。
うん、急激に、こう、何にも仕事ができない状態まではいかないので、
ああ、
そうだ、でもそうだね、このファンがフル回転してる時に、前の MacBook Pro は、
ええ、
もう本当にね、ウィンドウ一つ開こうとするのがすごい時間かかるみたいな、すっごいもっさりだったんですよ。でも今はファンフル回転で別にウィンドウの操作やら、ネットのブラウジングやらっていうのは全然普通に、もっさりした感じはなく普通に使えているので、この違いは何なんだろうって気もしますけど、まあちょっとファンがうるさいのは気になるので、この冷却台を再稼働させようかな。冷却水も入れっぱなしだから、ちょっと一回きれいに入れ替えないといけないかなって気もするんです。
そういうメンテナンスはちょっと、まあ、面倒ちゃう。
一応水冷なので、
はい、
ね、本当だったら、ね、不要なんだ、腐らないような冷却液的な
車のラジエーターみたいな感じ
そんなのを入れるのがいいのかもしれないですけど、これでもね、本当にすぐ水は入れ替えられるので、まあ、こまめに本来は変えなきゃいけないんでしょうけど、まあ、それのタンクのそのとこに氷を放り込んで冷却率アップみたいなそんな売りの、
はい、
商品ですか。これ、まあ、復活させて、ちょっとこのファンが静かになるかどうかまた、
はい、
次回にでもレポートしたいと思いますが、はい、こういうその機材系、機材っていうか消耗品だったり、メディアだったり、いろんな機材の管理って、
はい、
どうしてます？ハードディスクは、
はい、
なんかマジックで書くみたいな、この番組でもちょろっと話が出たと思うんですけど、ハードディスクには使い始めの日付をマジックでもハードディスクそのものに書くように え、あれ、角さんじゃなかったっけ？
いや、僕はそれはしてない、どなたか、あれかもしれない、
あ、別の、
あ、メールいただいた方がかもしれないです。
あ、本当、
はい、
うん、その、これ、いつ買ったんだっけ、そろそろ買えた方がいいかな、みたいな。
バッテリーっていうか、あの充電池で、エネループはマジックで書いてます。
あ、そっか、それ言ってたね。
うんうん、
そう、それマジックで書いたエネループのやつって、
ええ、
消えない？
あ、だから、あの、メンディングテープを上からペタッと貼って、カバーしてますけど。
え、書いた上にテープを貼って、
そうです
ね。擦れないようにっていうこと？
はい、はい。そうすると、まあ、ほぼ、そのテープが剥がれない限り。
お
う、うん、最初、あの、なんていうの、紙のシールあるじゃないですか。あの、事務用品なんかに使う、事務用品って売ってる。
マスキングテープ的なやつ。
いや、っていうか、なんだろうな。大腸とかに分類を貼るようなやつあるじゃないですか。あと、名前シール。
はいはいはいはい。
あれに書いて、うん、あれカバーできるやつがあるんですよ、ビニールで。
はいはいはいはい。
書いた上からビニールというか、
うんうん、
透明のフィルムでカバーして、うんうん、それが貼れるってやつがあって、
はいはいはいはい、
これ便利じゃんと思って、それつけたら、
うん、
電池が太っちゃうもんですから、
うん、
こう入らない時がある。入るけど出てこないとか、ね、
うん。ああ。いや、そもそもメンディングテープ貼ったらもう、っていう感じが、普通の炭酸よりもエネループって少し太いじゃないですか。
はいはい。
で、テープとか貼っちゃうと、
あ、出てた、まあ引っかかるときはありますね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、いや、あの、そのシールはもう確実に引っかかって出てこなくなるときがあるので、あれなんですけど、とりあえずそのメンディングテープは大丈夫です。
へ
え。引っかかることはないです。
ああ、じゃあそれでやろうかな。
ってやってるんですけど。
うん
うん、ちなみに今一番古いやつは、
うん、
ですね、10年ぐらい前の使ってます、ね。
エネループ
エネループ。
ああ、そう。
まあ、あの、仕事では使わないんですけど、
うん、
仕事じゃないやつとか、あと、コンパクトデジタルカメラの古いやつがあって、
はいはいはい、はい。
それ炭酸使うやつなんですけど。
うんうんうん。
うん、それは、そう、あの、その10年ぐらい前の使ってますけど、なんか、うん、昔の三洋のエネループって、妙に長持ちするっていうか、
うん、
はい。
なんか充電の時に、こう、充電台のパイロットランプというか、充電の状況表示するランプが異常を示す点滅、はいはい、早い点滅、
はいはいはい、
になったりしません？
あ、あのね、さすがにそこになったやつはしてますけど、
あ、やっぱそうな
の、ね、そこまで行ったのは、まあ本当に、本当に10年以上前のやつですかね。
あ、え、そんなにじゃあまだ本数出てない感じ？
うん。いや、あのね、あとは、うん、その時の、
うん、
その年代の充電器だったら大丈夫なんですけど、新しい充電器、ナショナルになってからの充電器だと、
うん、
もうこれ異常ですって言われちゃいます
ね。
まあ、企画はもう違う。
古い充電器だったら、エラーにならないってこと？
ならない。
へ
ぇー。で、さすがにそれでもエラーになるやつはもうさすがに諦めますけど、
ほうほうほう、
まあ充電できなくなっちゃうから、
ほうほうほう、
ダメですけど、
もう。
だから、まあ、あの、エネループって、最高の時のエネループ、さすがに今の、あの、パナソニックになったエネループの充電器では充電してくれないですね。
うんうん、え、嘘？
いきなり異常出ちゃったんです。
え、もう全部ダメ？
あ、まあ、僕のところにあるやつは。
へぇー。遅い？
うん。まあ、まあ、本体そのものっていうか、電池そのものも相当古いんですけど、うん、でも、その昔の充電器だったらちゃんと充電してくれるから、
へ
あ、いいんだ、使ってるんですけどね、
へ
なんか もしかしたらすごい ダメなことやってるかもしれないけど。
いや、なんかちらっとネットのニュースかなんかの記事を見たら、要はそういう純正品のやつとかっていうのは、何かあった時にはその充電を止めて、そういうパイロットランプで知らせてくれたりするわけじゃないですか。それをなんか100均の充電器とか、
ああ
安いやつをやると異常だろうが何だろうがひたすら充電するらしいんですよ。
あ、
そうするとなんかそのダメだった充電池が復活するみたいな。
そんな。
ただその本来の容量はもう充電できなくはなっているんだけど、だから8割とか7割とかぐらいの充電は、普通のやつだと充電しないんだけど、それを1回やるとまた充電できるようになるみたいな記事を見たこと
がある。なんかでも火事とか起きそうで怖い。
ちょっと怖いよね。電池に関して言うと、はい、確かにそれは怖いだと思うので、それはやってないんですが、僕のもね、ちょっとね、足して足してやっちゃって、スノーさんみたいに日付をちゃんと書いてなかったので、今ね、非常によろしくない状態が。
それだいぶ前もそんなこと言ってた。
言ってた。
結局何もしてなかったと。
あのね、何本かは捨てたんですよ、その点滅系。はい、ただパナソニックのやつで USB で充電できる4本の充電器があるんですよ。
はい、
普通 AC に挿すじゃないですか。
はい、
その USB でモバイルバッテリーとかにつないで単三のエネループを充電できる充電器があって、それを使ってみたら、その1本ずつパイロットランプがついてる AC の充電器だと点滅して弾かれちゃうやつが、
はい、
その USB のやつだと充電できるんですよ。
そうです。
で、その100均の近いあれなのかなみたいな。で、これでもやっぱり弾かれちゃうやつは弾かれちゃうので、そのやつは今捨ててる。弾き始めている感じなんですけど、
はい、
結構粘って使っちゃっていて、で、まあ、世代がね、前に話しましたけど、いろんなカラーが出てた頃のやつがまだ残っていて、でそこにエネループプロ、
はい、黒いやつ、
黒いやつをだいぶ足しちゃったんですよ。3回に分けて、3回ぐらいに分けて足しちゃって、なのでそのもう全部黒にしちゃえばいいんだけど、うん、黒だけにするとちょっと数が心もとない感じなので、今回もうちょっとしたら足す、もう一回足そうかなと思ってるんですけど、はい、でまあ黒だけにしようかなと思うんだけど、もう1年2年その最初のエネループプロ最初に買ったやつは 1,2、はい、年経っちゃうので、うわここでまた世代慣れが違うのが出てきちゃうなっていうので、ちょっとね、まあ今度追加したやつはスノーさん方式でマーキングしようかな、それで差をつけるかなっていう
中そう
と、もう一つ、はい、その世代管理というかエイジングな感じを把握しておきたかったのにしていなかったなっていうのが、
はい、
メモリーカード。
ああ、はいはい。
これハードディスクなんかもそうですけど、基本的に書き換えの回数とかってなんかあるわけじゃないですか。
うん。
だからある程度使ったもの、まあ今のところは容量が足らなくなってきて変えてきてるので、うん、そこそこのそれなりの年数の感じでは使わなくなってきてたんですけど、ちょっと今落ち着いてきてるかもってふと思って、今使ってるのが64ギガと32ギガなんですよ。
はい。
で、まだしばらくこの容量あったら十分な気がして、
うん、まあスチールだけなら
ね、これで動画をやっちゃうと全然足らないんだろうけど、
うん、
普通に撮影スチールの撮影だけ で、なおかつ、僕今スナップのみなので、で、なおかつスポーツ系みたいなのも今行ってないから、
はい、
32と64あったら、まあ、ほぼほぼ余裕で1日、うん、かなり余裕を持って終われるわけですよ。
っていうか、それ全部取りたくないです。
そうそうそう。
そんなことになりたくない、うん。まあ、スポーツみたいなことはしょうがない。
うん、で、まあ、それを考えると、まだしばらくね、そのカメラの性能が上がって、画素数が上がってとはいえ、撮影データの納品の時に、もうこれ以上画素数上げたものを入れなくてもよくないって思うと、
うん、
もうここら辺が、ここ、まあ、何年かぐらいのレベルで言えば、多分十分なんじゃないのかなと。
うん、
とすると、もう世代管理をして、ある程度、時期で入れ替えないといけないのかなって思い始め、はい、うん、カードってチェックしてます？
一応シール貼ってあってナンバリングしてあるんですけど、うん、だからまあ若い方が古いっていうことにはなってますけどね。ただね、どちらかっていうとナンバーを揃えて使いたい時の方があるので、順番に時があるので、
撮影順っていう意味で、
そうですね、
うんうんうん、
今までね、2回ぐらいカードダメになったことがあるんですけど、2回か1回かな、うんうん、本当に、あ、これ使えなくなったっていうのは1回か2回しかないんですけど、
うんうんうん、
だからそれは欠番になると逆に困るので、なくなったやつ、ダメになったやつをまた、その番号のシールで、なんていうの、選手交代みたいに。
ああ、そういうことか。
してるんですけど、うんうん、まあ一応基本的には、その、若い順。
うん、
古いんだろうなって感じです。はい、
なるほどね。
ただこれ今後ね、そうやって背番号入れ替えじゃないですか、
うんうん、
選手入れ替えみたいにしてたら、
うん、
だんだんわけわかんなくなります、
うん
うん、
そう、このね、メディア、これもなんかね、昔から SD の前ってなんだっけ、なんか
SD の前、
もっと
スマートメディア、
あ、スマートメディアか。
ペラペラな感じで、
スマートメディアの時代って、カセットテープのシールみたいな、なんかそのカードにシールを貼って、
はい、
そこにメモがかけたような感じだったと思うんですよ、はい、SD も一時そんなのあったような気もするんだけど、
いました、もう書く場所みたいのがなんか申し訳程度についてますけどね、なんとなく。
今のやつってついてる？
サンディスクのとかどうだったっけ？いや、なんかついてるようなのも僕も持っているんですけど、でもちょっと前のやつか
な。うん、今のやつって多分もうステッカーが貼られて、ツルツルのやつで、まあマジックで書けるかもないけどみたいな。うん、はい、まあなんか強引に書いちゃえばいいんだろうけど、このカードの方も、
さっきの、あ、それね、僕も電池と同じで、その
テープ
で、テープ買ってテープ貼るよりはもう、それこそ名前シール、
うん、ほうほう、
あれで貼ってます。
ああ、やっぱそうなの。
うん、
へー。
で、一応ね、
うん、
一応まあ熱くなるじゃないですか、
うん、
紙、
うん、
一応大丈夫ですけど、
うん、
たまに引っかかるとき、引っかかりそうになるときがある。一応今のところ、だからキャノンだけしか僕使ってないからあれなんですけど、一応大丈夫ですね。
へ
ぇ、スロットに、こう、なんていうんでしょうね。入ったはいいけど出てこないってことはないんです
けど。へぇ、いや、なんかほら、その、前にもこの番組で話しましたけど、6D が、まあ、70もか。結局、
はい、
メディアの抜き差しでなんかおかしくなったりとかっていうのがあったから、ーシールは考えたんですけど、
ええ、
いや、これ、なんか剥がれて出てこなくなったり、 シールだけが中に残ったりとかって面倒くさいなっていうのがあって、ちょっと怖くてそれがまずできていなくて、まあでもなんか白ペンみたいなやつで書いてしまうのも一つなのかなって思いながらも、なんかうーんっていう、こう擦れて消えちゃってかないかなとか、
はい、
いろいろとなんか考えてしまって結局何もしていないっていうんで、うん、まあこのメディアに関してその世代の管理みたいなのってなんかうまい方法ないのかなっていう感じがするんですけど、なんか傷をちょっと傷をつけてその傷の意味をメモするとかなんかいい方法がないもんかなっていうね、うん、っていうのは思ったんですが、まあ今回、SD カードを買いましてっていうのは、はい、SD そうだ
前にこれ32ギガで1180円なんですか、
うん、
すごい安いですね、
うん、すごい安くなってます今、
秋葉原とか行って
秋葉で、
あ、そうなんだ、
そう、ね、
うん、
秋葉原で、サンディスクエクスタームプロの32ギガが、5月21日の時点で32ギガが1180円、
そんなに安いんだ、
で64ギガ1880円、
はい、
もう全部64でも良かったんですけど、なんとなく、うん、こう64メインを64でサブ機に32っていう組み合わせで今3セットあったんですよ、
はい、
で、まあ、今回、5月21日に買って4セットにして、
うん、
まあ、3セットこさ、先週でしたっけ話したそのすぐ消さないっていう、
うん、
3回分の撮影のデータが残ってる状態にできればいいかなっていうのと、
うん、
まあ、ちょっと、近い予定で1日にダブルヘッダーが入っていて、
それは大変、
そうするとなんかそのメディア管理でもうちょっとやっぱ余裕が欲しいなっていうので1セットちょっと今回追加したんですけど、うん、まあでも買いに行ったらこの値段だったんで、
いやー安い
ね、
うん、
まあサンディスクの中でも一番、あ、一番じゃないのか、さらにこの上があるんだよね、
うん、
超速いやつが、
はい、
もうちょっと倍までいかないけど結構いい値段だったんだよな、
はい、
なのでちょっとそこまではいかないんですが、これが何倍だっけな、エクスタームの、まあ、プロのやつなので、これはもう実績として同じやつ使ってて速度的にも問題ないので、このプロじゃない方間違って買ったことがありまして、はい、間違ってというか、まあ、値段が安いからこっちでいいかなみたいなのを買ったら、やっぱ連写しちゃった時に追っつかなくなる時があるんですよね。なのでまあ今この値段になってきてるから本当それこそ差がないので、
うん、
プロの方で買って揃えていってはいるんですけど、まあそこら辺はもうすでに使ってるブランドでもあるので、まあ間違いないかなっていうので今回これにしてるんですが、スノーさん今使ってるのって SD 機ですよね。
そう、あ、CF のもあるけど、あの 7D Max、
ああそうかそうか、
うん、両方使う、まあでも CF がメインになりつつあります、どうしても、でもわざわざ僕は SD と CF と両方使ってるんです。
ああ、はあ、はあ、
うん、
まあ、CF があれ使える機種だったら CF がまあメインにはなってくる、
うん、でも CF 高いですからね。
そうか、あれ 7D Mark II ってダブルでしたっけ。
ああ、両方使えるんです。だから別に SD で揃えちゃった方がいいと思うんですけど、
うん、
ただなんとなくこうカメラによって違う方が 分かりやすいっていうのがあって、
使い分けでね、
使い分け、
でもダブルだったら両方挿して使うとかじゃないですか。
あのいろんな使い方があります。だからあの片方をローにして片方を JPEG とか、あのね、どうロープラス JPEG を同時記録とかやるとすごい時間かかるんですよ。
両方にローと JPEG を両方入れるってこと、
そう、たまになんか本当にこう重要な時っていうのは、両方に同時記録とか、する時もあるんですけど、そうするとやっぱりね、あの書き込みに時間かかっちゃって、メディアが安いのを使ってるっていうのもあるのかもしれない。振り分けが一番あれかな、あのかあましい速度に関係ないかもしれない。あの JPEG です、 JPEG だけっていうのが一番かあの速度に関係ないですけど、
まあもちろんね、
もし両方使うことを両方に何かしら入れるんだったら振り分けにしないとな。
例えば CF にローを入れて SD に JPEG を入れるみたいな、
そんな感じです。
どういうローと JPEG 両方欲しいってなったらそれがいいのかね。
まあそれにしてますね。あのパソコンにコピーするときもどっちかを先にとかなんかあるし、とりあえず JPEG だけとか、まああのコピーするときにより分ければいいんですけど、まあそれも面倒くさいじゃないですか、
なるほどね。で、聞きたかったのは、この SD の方、CF は僕今使ってないんで、SD になっちゃうんですけど、マイクロ SD ってあるじゃん。
使ってないです。
全然使ってない。
あの、携帯電話に1個入ってるぐらいですよね。
今ね、ちょっと僕、マイクロ SD に移行しつつあって、なんか、
あのアダプターを使って
やる。そう。
どうなんですかね。なんか、本来の性能だ、は出る、変わらない。
と思う。あの、速さ的には、その、前に、その、さっき言った、プロなしのエクスタームだけのやつの、それは、それから、その、マイクロ SD を使えたというか、買って、たやつだったんですよ。まあ、あのそれは撮影用っていうわけではなくて、タブレットのメディア、っていうのと、あとあのビデオのカメラのメディアとして、買ったんですけど、まずタブレットに関しては全然速度はさほど問題にならないので、全然使ってて問題もなかったんですけど、ビデオ、ビデオも僕が使ってるのはそんなにそのスペックの高いものじゃなかったので、ビデオでも十分別に普通に使えました。で、カメラでもまあ普通に撮ってる分には使えるんですけど、さっきも言いましたけど、連写してしまった、パシャパシャパシャってやった後に、まあそこで次のこう、少し時間が空けばいいんだけど、その後にもう一回連写しなきゃいけないような状況が発生した時にバッファーがいっぱいになっちゃうみたいな。で、しばらく書くのに時間がかかるっていうのがあって、うわ、これはと思って、マイクロ SD だからいけないのかなって、その時は思ったんだけど、よくよく考えたらこれプロじゃねえやんと思って、で、まあ、この、次に買ったプロのマイクロ SD はここまで安くなかったけど、まあでもこれの2000円弱ぐらいだったのかな、の32を試しに一回買ったんですよ。そしたら全然もう普通のサイズの SD のエクスタームプロと何ら変わらず連写して、まあ多少そのバッファー埋まってはいくんだけど、ちょっと間が空けば、書き込み終わってそのバッファーが空いてくるみたいなスピードの感覚はほぼ変わんなかったので、じゃあマイクロ SD でいいじゃん、 ってなって、で、マイクロ SD が少し安かった時期があったんですよね。
はい。
2、3割ぐらい。
はい。
で、遅いからなのかなと思ってたんですよ。
はい。
いや、そうではなくて、基本的な性能は変わんないと。はい、ただ、その、携帯だとか、あの、ビデオカメラだとか、うん、タブレットとか、っていうものが普及してきたときに、はい、そのマイクロ SD の需要が増えて、数がマイクロ SD の方が出るから、値段が安かったらしいんですよね。で、だったら安くて、まあ、性能変わらないならマイクロ SD でいいじゃんっていう感じ で、まあ、買い始めていて、今、普通の SD って買わなくなっちゃってて、今回買った2つもマイクロ SD で。
あ、そうなんですか。
買ってます。
え、あの、アダプターも、
うん、
なんて言うんでしょう。その枚数分買ってるんですか。
うん、いや、もう、ま、アダプターもついて。
あ、そうか、ついてくるんだ。
うん。
そう
もうこれ。
そうね、それついてますね。
大体のカードリーダーがね。大体のカードリーダーがこの SD で読み込むようになってるからっていうのもあるよね。
そうか、そうか。じゃあ別に関係ないんだ。いや、あの、カメラから出して、アダプターに入れ替えて
とか。っていうのだと大変だよね、確かに。
それはそんなことやってられないよね。
うん。それはないです、ないです。
まあ普通の SD カードのように使える
んです。うんうん。
そのままね。
ただ抜き差しもできるっていうのと、うん、まあ一つにはさっき言ったそのタブレットとかあのビデオカメラとかに流用できることを考えれば、普通の SD だと僕の場合だとほぼカメラにしか使わなくなっちゃうので、
はい、
まあそのさっき少し前に話しましたその世代あの古いものをこう引退させた時の行き先が、
はい、
マイクロ SD にしとけば使い道があるかなみたいなのがあって、
うん、
最近はそんな形にしてます。
で
これメモリーカードまあ CF でもいいんですけど、はい、CFSD どれぐらい使ってってあります？なんかわざとあの
いやないですね。
更新
なんか不具合が出た時にいやこれやめようと思う。
ああなんか問題があったやつは即
うんそうですね
引退
うん
もうね、ん、時間っていうかその使用期間とかでの更新っていうのはしてない感じですか。
してないですね。
お
してないですねっていうか、
うん、
まあその容量がどんどん増えていくから
うんうん、
うん、あれなんですけど、うん、CF で言えば、
うん
あの、128メガバイトとかあります。
え、でももうそれ使わないでしょ
使ってない。でもたまになんか、気分変えてこれでとか。あの、別に仕事じゃないですけど。
あ、前言ってた、その枚数制限をかけるみたいな。
はい。あと本当になんか近くの、コンビニとか買い物に行くだけの時とか、
うん、
ポンって入れて、そこら辺にあったカードを入れて、
うんうんうん、
持っていくときあるんですけど、
うん、
まあ、まあ、さすがに128だと全然取れないから、256か510、ん ?512 だっけ、
うん
うん、ぐらいはたまに使いますね。
へ
たまに使ってなんかちょっと懐かしい気分になる。
へでも512だと何枚になるんだろうね。
いや、まあ JPEG のほら、
あローズ
スモールとか、ね、
あ
M ファインじゃない、M ノーマルとかだったら、
うん、
そこ100枚以上
は、まあ、いけるのか。
うん、取れます。
へえ。
一回ちょっと水鏡で8メガバイトっていうのを入れてみたら、さすがにそれは。
っていうか、8メガまだあるんだ。
30枚も取れないっていうか、
うん、
あれだったら L サイズだったら、うん、ゼロとかで。
お
いや、大昔に買ったコンパクトデジカメは8メガバイトだったんですよ。
はあ、なるほど、
ね、うん。
まあでもそうだよね。俺4メガ、4メガのスマートメディアとかあったもん
そうそう、普通、まあ普通これいらないから捨てるだろうっていう話ですけど、
あ、これは
ずっと撮ってある
別の番組だけど、捨てられないもの選手権に出してもらわないといけない感じですね。まあ、あとその買うと更新は、まあ、僕も同じような感じかな、さっきも言ったけど、今までは容量でこう足んなくなって買ってしてたんだけど、まあ、これからどうしようかなっていう、
うん、
まあでも撮影の頻度からいくと僕の場合しばらくはあんまり関係ないんだろうけど、でもスノーさんってカット数の多い撮影年間で何回かあるでしょう。
あ、まあたまにっていうか、まあ、結構あります、うん、
それ考えるとどうなんだろうとかと思うんだけどね。
まあそうですね、
どれぐらい持つもんなのかっていうのがよく分かってないけど、うん、まあそこら辺ちょっと考えていかないといけないのかなってちらっと思ったところなんですが、まあ買うとき、はい、なんか選ぶ基準みたいなのあります？
あ、いや安い
値段
安い
オンリー、
いやそれがね安いやつで、うん、もういいのも安くても大丈夫なのもあるんですけど、高くてもダメだったやつもあるから、
うん、ああまあ確かにね、
うんうん、なんか何とも言えない感じですね。だったら安くてもいいじゃんとか思うんですけど、うん、
でも安いのって遅くない？
あ、まあ若干遅い感じはしますけどね、なんかいやこれ高いでしょ、 あの早いですってある程度、まあ最近のは、まあ、最近買ったわけじゃないですけど、ちょっと一昔前に早いっていうの、
うんうん、
あの1000円ぐらい差があるやつを買って、うんうん、実際に使ってみたんですけど、うん、あんまし変わんなかったので、
うん
うん、あのそのカタログ上のあれはもちろんある差はあるんですけれど、
うんうん、
そのバッファーがいっぱいになる速さから、うん、その実際にそれを書き写すスピードの速さのその優位性がなかったんで、もうバッファーがいっぱいになっちゃったらそれでおしまいっていう感じなんです。だからむしろカードどうのこうのよりバッファーがいっぱいにならない撮り方
撮り方で
撮り方で一呼吸置いてっていう、そっちで逃げるようにしてるので、なんか結局そんな高いやつとか速いやつとかは、うん、よほどたまに安いあのほらセールみたいので、
うんうんうん、
出てない限り買いません。
うん、
一番あの電気屋さんでは一番多いのは電気屋さんのあのワゴンにのある安いやつですね。
はいはいはいはいはい、
はい、あれもザクザクと買ってますけど。
へ
え。でもなんか最近そのお店によって別にそういうワゴンじゃなくても、
うん、
同じような感じので普通にサンディスクとかレキサーとかワゴンと変わらない値段で普通に売ってるところがあったりするので、
うんうんうん
うん、あとまあインターネットあのアマゾンとかヨドバシとか見てると、
うん
うん、別にワゴンって安くなかったんだあれはもしかして電気屋さんのあの戦略に負けたのか騙されたのかも。
まあそうですね、単純に
ワゴンに入ってると安いんじゃないかって思ってしまう。
はいはいはい、まあ分からなくもないけど、
うん
うん、なんかじゃああんまりメーカーとかそういうのあんま気にしない感じ？
あ、気にしないですね。CF はサンディスクばっかり買ってたんですけど、
うん、
あの、なんだっけな、一回トランセンド、ずいぶん昔ですけど、
うんうんうん、
トランセンドだって、すごく遅くなるやつがあって、
うん
ざりしたので、それから、あの、ずっとサンディスクばっかり買ってます。
うん、
企業名を出してしまいました、
うん。いや、もういいんじゃない。
この間トランセンド買ったんですよ。それでも、あの、アマゾンで安かったんで。
ほうほう。
と、普通でした。
まあ、トランセンド安い組の代表みたいな感じだ
よ
ね。
そうです
よね。
うん。
そうね、僕も、 CF の時はレキサーかサンディスクかみたいな感じだったんだけど、今 SD は全部サンディスクになってきちゃったかな。なんか安物使ってた時もあったんだけど、やっぱりその遅さが僕はなんかダメだったので、はい、でサンディスクがまあこんな感じの値段に安くなってきたから、うん、もうこれでいいじゃんっていう感じかな。レキサーの SD ってまだあるのかね。レキサー自体が今ないの、もしかしたら最近見たの。
そう、 そうなんですか。ついこの間僕近所の山田電機でレキサーの買ったんですけど、あれは何だったんだろう。
あ、じゃあまだあるのか。俺がもう見なく
て、
う
ん、いや安かったから買ったんですけど。
いや、もしかしたらあれかも。なんか俺が買うのもうそもそもレキサーをっていうかサンディスク以外のメディアを買おうとして見てないからなのかもしれないけど、そういえばレキサー最近見ないような気がするとか思ったんだけど、そんなことはないですよね。
そうと思います。で、あと CP プラスで2年ぐらい前かな、あの東芝とか出しお店出してて、
うんうんうん、
それこそワゴンで買ったりしました。
あ、いや、そうそうそう、そんで話メーカーの中で言うと東芝がそのトランセンドとか安物使ってたって言ってた時期にその東芝が安かったんですよ。
はい、
その安物っていう言い方で安い お買い得価格帯の中で東芝も同じような、若干デコボコはあったんですけど、ほぼそういうトランセンドとかあそこいらの値段の価格帯に入ってて、東芝のでこんな安いのっていうので買ってみたことがあって、
うん、
でそれは遜色なかったんですよ、早かったんですよね。
ああ、うん、ですよね。
なので、東芝ありじゃんっていう、
うん、
ただ最近なんかまた見かけなくなりつつ、
ああ、
てか三次スクールが安
い、メモリー事業ってあれは関係ないのか。東芝ほらなんかメモリー事業とロコの、
ああ、いえ、撤退するとかあったんでしたっけ、縮小、
うん、うん、なんかでもあれはもしあれとその記憶メディアは違うのかな、よくわかんない
ですけど、わかんないけど、そうなの、
ちょうど CP プラスに行った時2年前か、
うん、
その東芝がその半導体メモリーから撤退するんだって大騒ぎになったっている真っ最中に CP プラスで行ったら、
うんうん、
東芝のでっかい
あ、そういうことか
やってましたけど、うん、本当にここは大丈夫なのかとか思って見てたんです
。ああ、それでなくなっちゃったのかな。東芝もだから安くてよかったんですけどね、
はい、
まあ、ただサンディスクがこんだけ安くなってて、まあ、自分としては使ってきていて、まあ、あのすごくいいやと思って使っているので、まあ、なんていうの、他が選択肢に今入ってこない感じ、
はい、
うん、まあ、金額的にも別に問題ないし、まあ、使ってる感覚がこれぐらいのスピードは出るだろうなっていうのも分かってるから、うん、わざわざ別のものをっていうのが今なくなっては来ちゃってるんだけど、
はい、
うん、でもどうだろうな、その自分が買う、まあ、値段はもちろんあるんだけど、自分が使っている安心感でいうとメーカーが一番、
うん、
で、まあ、容量で、
はい、
容量と値段の天秤で、
はい、
優先順位としては2番目かな。
うん、
あ、ていうか違うか、速度か、うん、この一つ X ターボプロのもう一個上、なんて言うんだろうな、もう一個早いのがあるんだよね、
はい、
そのシリーズで値段が手が届くようになってきたらそっちに乗り換えたいなって思いながらも、うん、今回はまあこっちにしとこうかなっていう、
はい、
っていうか今この速度でまあ問題がないから、その早いのをちょっと無理して買っ、無理っていうかそんな無理な金額でもなかったような気もするんだけど、はい、まあ倍ぐらいの値段を出して、
うん、
そんだけの速さにカメラのあれが追いついていくのかなみたいな。
まあそうですね、
うん、今全然その、 まあでもバッファ溜まるから、そこら辺バッファ溜まんなくなったりするのかもしれないけど、まあ今の自分の撮影スタイルの中ではバッファがいっぱいで書き込み待ちみたいになるような撮り方が今はないので、
はい、
なんか別のまたスポーツ撮るとかそういうことになってきた時にはそういう早いのっていうのが選択肢入ってくるのかもしれないけど、今の感じだとそんな選び方かなっていうところですね。はい、まあちょっと長くなっちゃいましたが、はい、スノーさんがいろいろと見てきて、
はい、あ、そうですね。はい、なんかいや話し始めると長くなりそうなんです。ああ、
まあじゃあこれ次にしましょうか。もう一回ぐらい。
はい、
はい、ということで、はい、じゃあまあ話がいろいろなってしまいましたが、
はい、
次回にこのスノーさんがいろいろキャノンの製品ね見てきて、はい、触ってきてっていうお話をできればと。ということでございます、はい、ということでちょっと長いような短いような感じの
微妙な時間でございます。ちょうどいいんじゃないですかね。
はい、ということで、はい、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回です。はい、ということで364回お聞きいただきました。ここからは365回、次回のスノーさんのフォトスクランブルの予告でございます。
はい、
まあ先ほどお話しさせてもらったエネループ話の続きみたいなところから、
はい、
始まっておりますが、
はい、
365回はなんかバッテリー話、
はい、
になっちゃっています、はい、っていう、まあただそのエネループだけではなくてね、このエネループ話も結構話しちゃってるんですが、はい、スノーさんが EOS の RRP と、クリップオンのスピードライト 430EXAI、
はい、
ヘッドがぐるぐる動きますの、
はい、
ちょっとすごく気になっていながら、僕もこれどっかで、はい、っていうかこの僕が RRP を見に行った時にもあったんですよ。
ああ、そうだった
んですね。うん、で、あ、気になってたからこれも見せてもらおうかなと思ったんですけど、この R と RP をいじってるうちに時間がなくなり、
はい、
あ、どこにちょっと帰りがけにもちょっとあの視界の片隅に入って、あ、見るの忘れたと思いながらちょっと後ろ髪引かれながら帰ったような感じだったんですが、
はい、
まあ、はい、スノーさんがいろいろ触ってきてくれた感じをいろいろ教えていただき、RRP に関してもスノーさんの触った感じ、はい、ご紹介しておりますので、次回365回楽しみいただければと思います。ということで365回の予告をお届けは半助と、
はい、スノーでした。
はい、まあ、次回も聞いてください。
はい。